はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド江口勝です。江口勝のマーフィーズロー、2024年令和6年11月第3週の放送になります。皆様いかがお過ごしでしょうかね。先週大阪の心斎橋でねライブがありまして、ノクターンセカンドでございますけど、1年ぶりのね大阪心斎橋、パイントグループこれ初めての会場でございますけどね、心斎橋はねあちらこちらでライブやらせていただきます。大阪もね1年ぶりのライブだったんですけど、非常に良かったライブでございますね。本当にこう感謝しておりますよ、ね、なんかこう西大阪京都神戸、ね、なんかこう僕ら行く関西の方向としては3つ3カ所がございますけど、なんかやっぱり大阪のライブ、京都のライブ、大阪の神戸のライブとなんかこう色が違いますね。これは本当街が違うのも分かるんですけど、ライブやってたこの感覚もその会場入りする時もそうなんですけど、街の違いがこう感じますからね、なんか独特の大阪の空気っていうのを感じますね。僕らもなんか非常にこうね、まあ名門もそうなんですけど、大阪でライブやるっていうのはちょっと自分たちもなんか楽しみっていう感じのね感じがよくしますんで、まあ僕はあの大阪に大学時代に住んでましたですからね、ですからちょっとまあ純地元っていう感じが自分の中にはするんですけど、ただあの時の友達は一体どこ行ってしまったちょっと思いながらそれを思いますね、もう本当にね30年経ちましたからですね、大学卒業してから、なんかあっという間にそんな年なんだなっていうのを思いましたけどね。だけどこう様変わりしてる大阪心斎橋南でございますけど、僕らはあの学生時代にいた時とはまたね、街も変わってます。だって僕ら行った時大阪球場とかありましたですからね、ねえエディオンアリーナなんて大阪府立体育館でしたから、名前が、ね、まだ古い建物だったですし、ねえナンバー虹の町だったかな今名前違うもんね、地下街の呼び名が、ね、だからあやっぱりこうやって考えると変わってるよね。あの恵比寿橋の橋も変わってね綺麗になっちゃったしね、グリコはグリコで看板が綺麗になったりのことなんですけどね、やっぱりありますよね。なんかこう、ね、たこ焼きの味は変わってなかったからそんな感じがしますね。僕の好きなたこ焼き屋さんがあって、ね、そこで食べるのが好きなんですけどね、本当に、いろんなところにこう思い出があって、まあライブだけじゃなくてライブの後とかライブの前に少しこう、ね、周辺を回ったりなんかするとここで何かやったよな、こんなことバーンことやったよなとかいろんなことを思い出しますもんね、若い頃のこと。まあ皆さんもそうだと思いますよ。そこに土地行ってみると、まあ、いろんなことをこう思い出したりなんかすることってやっぱあると思うんですけどね、あんなことやって失敗したなとかねあんまりいい思い出がないんですけど、まあそれはそれで若かりしのなんかこうね、まあね人の時のまあ外さらしいじゃないですけど、そういったことがまあ、人間誰でもあるのかなと思いますけど、まあ、はめ外さなかっただけ良かったかなと思いますけどね、僕の場合は。まあ、そんな思い出もちょっと書いていただいたりするんですが、はい、まあ、大阪ね、心斎橋パイントグループ終わりまして、来週、再来週か、ね、11月23日土曜日は長野松本箱舟でライブも出ますんで、ね、長野松本も1年半ぶりかな、ライブでございますけど、久しぶりですね、なんかこう、11月の長野とか北信越行くと、心配がありますね。去年本当にね11月の末にね新潟の上越行った時には雪に降られまして、はい、ちょっと早いんじゃないかなっていう感じだったんですけど、いやたまに降りますよなんていうね、去年は上越でそんな話をして、ね、こっちも2メートル積もりますからって、2階からなんかどの子出入りしなきゃいけないとか一角埋まっちゃうんですよとかそんな話を聞きながら去年はしたんですけど、長野松本もね結構雪降ったりしますけど、最近あれですよね、観光の方非常に増えてたりするんでね、こう松本城ね、ここであります松本城にこう興味があるのかな、やっぱり海外の方も非常に増えててね、お蕎麦も美味しいですし、だからこう、まあ、関東東京からもこのねあずさ号でか東京のね新のなんていうこの長野新幹長野、ね、新幹線通ってますからね、北陸新幹線がまるでこう一本で行けるということで、こう人気のね観光地だったりかしますんでね、そちらもね、あの今月僕ライブありますんで非常に楽しみさせていただいておりますし、またお蕎麦食べようかなと本当にいつも思いますけどね、そんなこと思ったりかします。 はい、今日も市川村 FM さん、FM 舞鶴さんで放送していただいておりますんで、全然こう現地の話とはね全く関係ない話ばっかりしておりますけど、いやこれがあのバンドでございます。ドクターセカンド、日本中を全部回ってね、回ってるバンドでございますんで、日本各地のいろんな話ができればなと思ったりして、ラジオやらせていただいておりますが、はい、まあ今日はちょっと安心させていただくのは、まあ先週もね、東北地方ちょっと行った話はしていただきましたですけど、今日は長野県ね、その長野の話になりますけど、ちょっと違う長野でございますから、湯田中温泉、湯田中渋温泉、今日、ね、分かります？なあ、これ関東地方の方はかえって分かると思いますね。関西地方の方の方はかえって分かりにくいかもしれませんけど、これ志賀高原ね、スキー場で有名な志賀高原、僕は高校時代にスキーの修学旅行で志賀高原行きましたですけど、ほんとそれ以来ですね、本当に志賀高原のお膝元っていうか麓でございますけど、湯田中温泉ね、最近温泉よく行ってるんじゃないかと言われるんですけど、いやそういうわけでもないんですよ、うん、たまに行きたいなって時があると、そう重ねてあちこち行っただけするだけのことなんですけど、まあね、この間ね、銀座温泉、大和の銀座温泉行ったって話しましたけど、この湯田中温泉かよって言って、まあ、その話になるんですけど、いやいやだけどね、良かったですよ、うん、こちらもなんかこう街並みがね、10カ所か12カ所かな、温泉が、ね、あるんですね。でそれがこう集まって湯田中温泉っていうね、長野県のこれ中野市かなに近いんだっけね、こちらの方でございますけど、ね、草津街道の宿場町、志賀高原の麓にある温泉源でございます。俳人ね、俳句を書く人ですよ小林一茶さん、ね、の親しんだ名湯ということでございまして、ゆかりのあるお寺とか神社は僕回ってきました。で足湯がやっぱり、ね、あちこちにあったりするんですけど、これね暑いんだよ、びっくりしたですもん、本当にね、足湯入るかなと思って、そのなんつうの、お寺の神社の手洗うとこあるじゃないですか、あのおみきじゃないですけど、このね手を一回こうきれいにしてからこうお参りするっていう、あのお湯が暑くて、だって冬じゃないですよ、秋の時期にこんな暑いので手洗うのというぐらいな暑さなんですよ。これは僕はびっくりしました。今までかつてこんなことはなかったですからね。なんかよく聞いたらですね、源泉60度ぐらい、あ、そんなに温度高いんだ、でかけ流しだから常にこうお湯が出てるっていう、まあ、ちなみでございまして、そうなんだと思いながらですね、まあお風呂も話していただいたんですけどね、非常にこう熱い湯ですね。うん、で寒い時に熱い湯入るのがいいなと思うんですけど、風邪ひいてると結構厳しいじゃないですか、ね、だけど、ね、こう浸かると本当に気持ちいいもんでございまして、少し長居をさせていただいて、少し休みながら何度か入らせていただいたんですけどね、良かったですね。なんかこうまた行ってみたいかなって思う場所の一つですね。なんか街並みとしては城崎温泉と か、 なんか岐阜のね、あのゲロとか、なんかそんな感じに近い温泉街、まあ、近いってそんな外湯はあんなに近くないですからね、城崎なんて、ね、結構あの川沿いで割とこう歩いたらすぐに次の温泉入るじゃないですか、まあ、そこまで近くはないですけどね、だけどなんかそんな感じの街並みの、やっぱ温泉街のイメージってそうなのかな、あんな感じに近いのかなと思ったりするんですけどね、うん、非常に良かったですよ。また機会があれば何年後かには行ってみたいかなというふうに思いになりますね。本当に江戸時代の小林一茶さんの親しんだ名湯とということでございましたけど、で次の日泊まってね、新潟県の上越に行きまして、まあ、80キロぐらいしか離れてないんで、そんな遠くなかったんで車で移動しまして、まあそのね、先ほど言いましたけど、新潟県の上越は去年ドクターセカンドライブやっておりますんで、でもライブやってるとあまり観光できないんですよ。でそんなことで、行きたいところが1カ所あったんです。であの時も行ったんですけど、お寺が閉まってて入れなかったんで、まあ、今回ちょっと立ち寄ろうかなと思ってね、新潟県上越じゃないですか、臨泉寺、これ分かりますね、え上越のこうね、あの観光地っていうか調べていただくと分かるんですけど、上杉謙信公、戦国時代でございます、武将さんでございますが、上杉謙信さんが生まれたのはこの長野県で、ごめんなさい、新潟県の上越なんですよ。で春日山神社っていうのがございまして、で春日山城跡ねありますけど、ここもねライブの時に僕登ったんですけどね、行ってきたんですけど、まあ、ここもちょっと立ち寄ったんですが、そのそばにあります、ね、臨泉寺っていうお寺があるんですけど、ここは何かというと、 上杉謙信公が幼少期にこちらで育った、ね、過ごした場所でお寺でございます。この春日山神社からもう本当にすぐ近くにあるんですけど、そこで過ごしたというね、でまあなおかつ一番最後ね、再起はこうで、長野県の、新潟県の上越で、再起を迎えて亡くなってしまった、病死でございますけど亡くなってしまったんですけど、なのでここにお墓があるんですよ、臨泉寺に上杉謙信公ので、そこにぜひ僕はお参りしてみたいという、ただこれだけのためだったんですけど、前回の時4時過ぎてて、で4時で閉まっちゃうんですよ。で今回は入ることができたのでお参りさせていただきましてね。新潟県といいますかね、上越もそうなんですけど、山形県の米沢にね、上杉謙信公はゆかりがある場所でございまして、これ豊臣秀吉公がね、まあ、上杉家に、ね、対してこう、ね、米沢にね、ここ地をかばして整備しなさいということを指示したという話で、米沢にね、こう上杉家、ね、がこう町にね行ったわけですよ。で上杉神社とかいろいろ米沢にもあるんです。お祭りもやってますよね、上杉謙信公、上杉家 の、ね、お祭りが5月にあるんですけどね、そんなことがある米沢でございます。山形県の米沢でございますけど、今回行ったのは新潟県の上越でございます。はいね、あれからね、いろいろとこう資料館とかね、春日山神社、高田城跡ね、見てきましたですね。なんかこうゆっくり目指していただいたですね、今回はやっぱりライブじゃないので観光だったんでね、できまして、まあ、帰りに長野県の諏訪市ね、これは諏訪市高島城、諏訪湖のすぐ東側にありますけどね、こちらの方のお城にもちょっと立ち寄ってきて、まあ、行ったことあるんですよ、行ったことあるんですけど、なんかこうまた季節変わってその場所に行くと違った風景とか景色を見ることができるんですよね。だからそれをまたこう楽しみになったりかしますしね、こう時間に追われてないですから、ライブで行った時っていうのは、やっぱりこう合間に行ってるんで、なんかこう長いくものを見ることができないって言いますかね、簡単にこうちょっと見て過ごしてしまって会場入りしたりとか帰ったりとかしますんで、なかなかそういったことができなかったりなんかするんですけど、今回はちょっと時間があったのでね、その、湯田中温泉ね、湯田中温泉郷、志望温泉郷か、それからね、新潟県の上越ね、割と長野県の北部、それから新潟県の西部になるのかな、日本海側近いところです、名古屋とか近いところですからね、まあ、そちらの方にちょっと立ち寄らせていただいて、帰りに長野県の諏訪まで立ち寄って、でまあ名古屋の方に帰ってきたということでございますけど、なんかここのところ旅ばっかしてないかとよく言ってますね。いや、鹿児島行ったからどの子とか、栃木県の佐野まで行ってね、里焼き焼け鳥市行ったからなんかお守りもらっただとかいうこと話もあるんですけど、日本中を飛び回ってるんじゃないかなっていうふうに言われたりするんですけど、まあ、北海道も行ったしね、なんかそんなこと言わすとこれキリがないと思いますけど、まだ僕は沖縄行ったこともないのでね、一回沖縄行きたいなと思ったりもしますし、ただまあこう年を取るとですね、なんかこう人生先のこと考えるとですね、今やってきたいことやってきたいという気持ちになるわけですよ、自分の中でも。なのでちょっと無理してでもあちこち行ってみようかな、まあ、体元気なうちにね、いろんなところこう引っかかってきてるんで、健康診断で引っかかってきてるので、まあ、それをなんとかね、自分の中ではいやいやもうちょっと頑張らなきゃと思いながら痛やかするんですけど、そんな合間にね、今までないやっぱりこう経験したことない、見たことないものを見てくるっていうのが、こう自分の中でも、なんていうのかな、こう刺激になるっていうのかな、そういったものになりますんでね、まあ、そういったことをこう今経験できれば、また次のね新しい目標とか、こんなことやってみたいね、あんなことやってみたいねっていう、そういうのエネルギーになったりしますんでね、そういったことをこうね、自分の中では一つ今経験していきたいなということを思ったりしますね。はい、そんなことでノクターセカンド年内まだ5本ライブありますんで、そちらね本当にまた会場でお会いできればなと思ったりしておりますし、2025年もライブやることを決定しておりますんで、またそんな話が次回できればなと思ったりしております。本日はどうもありがとうございました。また次回お会いできればと思いますが、江口勝マーフィーでした。